トピックスに続いて、第1章では、食料安全保障の確保について紹介します。この章では、食料自給率や食品産業の役割、食育、食の安全確保などについて紹介します。
よろしくお願いします。
まず、食料自給率について紹介します。2022年度の供給熱量ベースの総合食料自給率は、前年度と同じ 38%、生産額ベースの総合食料自給率は、前年度から5ポイント低下し、58% となりました。
同じ自給率でも横ばい、減少と異なるのはどのような理由によるものですか？
供給熱量ベースの総合食料自給率は、前年度、豊作だった小麦が、平年並みの単収に減少したことや、魚介類の生産量が減少したこと、油脂類の消費が減少したことなどから、前年度と同じになりました。また、生産額ベースの総合食料自給率は、輸入する穀物や、農業生産資材などの価格上昇など、総じて輸入価格が上昇したことなどから、前年度に比べ低下しました。
食料自給率の向上に向けて、どのような取り組みが行われているのでしょうか。
食料、農業、農村基本計画においては、総合食料自給率について、2030年度を目標年度として、供給熱量ベースで 45%、生産額ベースで 75% に向上させる目標を定めています。この目標の達成に向け、国内農業の生産基盤強化を図るとともに、今後も拡大が見込まれる加工業務用需要や海外需要に対応した生産を進めています。また、食育や地産地消等、消費面での取り組みも進めています。
食料や農業生産資材の輸入価格の上昇は、食料消費の面でどのような影響を及ぼしているのでしょうか。
食料の消費者物価指数は、上昇傾向で推移しています。食料品の価格上昇は、消費者の購買行動にも変化をもたらしています。
具体的にはどのような変化があったのでしょうか。
内閣府が2023年に実施した世論調査によると、価格の安いものに切り替えたと回答した人が約6割、次いで外食の機会を減らしたが約4割となっています。食料品には購入頻度の高い品目が多く、消費者が生活の中でその価格変化に直面しやすい商品であることから、価格高騰が食料消費に大きな影響を及ぼすことが懸念されています。
農業生産資材や食料品の価格高騰が続く中、原材料となる農産物を供給する農業者、加工や販売を行う食品関連事業者はどのように対応されていますか？
農産物の価格は品目ごとにそれぞれの需給事情や品質評価に応じて形成されますが、流通段階での価格競争の厳しさなど様々な要因で農業生産資材等のコスト上昇分を適切に取引価格に反映することが難しい状況にあります。こうした経営コストの増加を、最終製品の販売価格まで適切に転嫁できなければ、事業継続、ひいては食料安定供給の基盤自体を弱体化させかねません。
消費者の理解も重要になりますね。
食料システム全体で、合理的な費用を考慮した 価格形成の仕組み作りに向けて、環境整備を進めていくことが必要です。
具体的にどのような取り組みが行われているのでしょうか。
政府全体としては、コスト上昇分を適切に転嫁されているか等を把握できるための調査を実施するなど、価格転嫁できる環境整備に取り組んでいます。このほか、農林水産省では、2023年7月に、フェアプライスプロジェクトを立ち上げ、農林水産業の現状や、今後の我が国の食の未来について考え、合理的な価格の形成による持続可能な食料供給の実現に向けた理解と共感を深めることを狙いとした広報活動が行われています。さらに、生産、流通、加工、小売等のフードチェーンの各段階の持続性を確保するため、農林水産省では、2023年8月に、適正な価格形成に関する協議会を設置しました。同協議会では、関係者の合意のもとで、コスト指標を作成し、これをベースに、流通、加工、小売等の各段階で価格に転嫁されるようにするなど、取引実態等を踏まえて、適正取引を推進するための仕組みを構築することとしています。
どのような品目を対象に検討が進められているのでしょうか。
2023年度は、まず、飲用牛乳と、豆腐、納豆を対象として、実務に精通した取引担当者等によるワーキンググループで検討を進めるとともに、その他の品目についても、コストデータの把握・収集、価格交渉や契約において、どのような課題があるか等について検討を進めています。